三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
川崎孝夫です。
本日は下半期ベスト10をお送りいたします、はいはい。
結構ちょっとお互い時間がなくて、
ね、
押してもう年が明けてるんです
よ。そうなんですよ。いつもは年末にやってね、年明け2013ベスト10をやるのが、
しかもそれを今夜この後やるので、
ちょっと時間もないので端折り気味でお送りいたします。
ね、下半期の要は上半期のベスト10も関わるし、
そうそう、
下半期のベスト5とか結構思いっきり年間ベストかぶってるんで。そ
うだからね、下半期、トータルのベストに入ってるのは、ちょっと早送りで。
まあ、要点をなるべ
く。そうですね。
それでもやっぱベストの上の方だから、多少熱は入るかもしれないです、
ね。そう、まあ、重なった場合はご容赦ください。
はい。
両方聞いてくださいね。
お願いします。
まあ、でもね、いつもは、新潟ではサイゼリア映画館なんですけど、今日は、下半期特別編をサイゼリアよりお送りいたします。
初のサイゼリアが参加ということです、
ね。だけど今日はね、別にデザートでも何でもなく、じゃあ始めていきましょう。
はい、じゃあ小泉さんから先に。
そうですね。じゃあ僕の第10位は、
下半期ベスト10位。
はい。2013下半期ベスト第10位、はい、パシフィックリムです。
ああ、来ましたか。あれ下半期か。
そうなんです。8月の SF 対策の中の目玉の一本で。
小泉さんはロボット好きでしたか？
僕はガンダムがね、何より大好きで、エヴァンゲリオンも好きなんですけど、でも怪獣とロボットっていうのはね、そんなに親しんだ記憶がよくよく考えるとないんですよね。
まあ、この2つは割と誰もが通る。
普通、いや、怪獣とロボットが戦うアニメみたいなもので。
逆にそんなにあるんですか？
ないかもしれない。
だから割とね、日本リスペクトなんで監督も。
そう。
だから組み合わせたのかもしれないですね。
うん、だからね、はい、だから俺の世代では直撃のはずなのに、なんかもやっとするものがすごいあるなって思ったら、別々だよってまず思うし、怪獣はウルトラマンとかに退治されるもんだし。
いや、まあ別々なのを、別々だからあえてやったと思うんですよね。うん、
だから、自分を直撃しないしてる感じはあるけど、ずいぶん隔たりがあるんですよね。
でも逆のパターンもありますが、両方好きだからそれが2つが戦うからっていう、うん、
まあでも子供の時にそれをミックスにはまるで親しんでいなかったっていう部分ですよね。
なんかその歌舞伎とサーカスがどっちも好きだけど、その2つを混ぜるなみたいな。
そうなんですよ、
美学が強すぎて。
そう、まあそこもあるし、まあ何よりも何度も言ってるんですけど、パイロットが2人乗って、しかも記憶を共有するのが気持ち悪すぎるっていうのがね、そういうのがあって、本来もっとベスト3ぐらいに上げてもいいぐらいな心のつもりはあったんですけど、10位に。まあ、それでも10位には入れたくなって、
僕、全然、実はロボットも怪獣も通過してこなかったんですけど、だから良かったのがね、意外と燃えたというか、ただ残念なのは、試写で 3D で見てしまったんで、2D で見たかったな。
うん、まあでもね、吹き替え 3D が一番良かったですよ。僕3回見たんですよ。
そうか、吹き替えもありですよね。
そう、吹き替えの方がね、むしろバッチリハマってました。
なるほど。
菊池凛子の変な片言の日本語もすごい、字幕でモヤモヤしたし、それが吹き替えだと、綾波レイの人が喋ってて、すごいいい感じだったんですよ。
やっぱアニメっぽい感じがあるから。
そう。あ、川崎さんは吹き替えで見たんですか？
僕は、確か、いや、試写、字幕でしたね。
字幕 3D。
はい、
へぇー、字幕 3D。
今、試写も 3D でやったりするもんですね。
うん。
あとメガネ暗い問題がどうしても
気になって
しまいましたね。
では、はい、川崎さんの第10位いきましょう。
はい、僕の第10位は、ソウルガールズですね。
ソウルガールズ見てないですね。
これはね、試写なんですよ。来月公開なんですけど、町山さんもなんかベストに選んだと思うんですけど、実話がベースで、まあ、すごい昔の、まだ黒人差別が本当ひどい時期の、アボリジニーのなんか居住区で暮らしてる人たちの中で、まあ、歌手になりたいっていう3人組がいて、一人、もともと白人に住んでたんですけど、やっぱ出てって、まあ、大人になって、それで、歌手になりたいって言うんですけど、まあ、要は差別がひどいから、もう、なんかコンテスト出ても、ボロカス言われて、それなんか酔っ払いのなんか、どうしようもない、こう、ピアノ弾きが、お前ら黒人なんだからソウルを歌え、って、 それでこうコンサートとかも出たいんだけど、あの慰問しかないですよね、うん、戦時中なんで。でそういう慰問とかで行ってそのソウルを歌ってみたいな話なんですけど、結構ね、地味なんですよ。あのドリームガールズみたいな派手なものはなくて、はい、歌ってるシーンとかは楽しいんですけど、なんかねすごく真面目な映画で、じわじわくるんですよね。
差別と戦うその感じに感動したんですか。
でもね、そういうんでもないんですよ。あの、まあなんか戦争、戦時下のとこはそんなに差別もなくて、まあ、単純に女が歌ってるとわーって盛り上がって、まあいろんな人間模様とか、なんかうまくいきそうな感じだと必ずなんか問題が起きて、戦時下っていうのもあって、なんですけど、まあ最終的にそのソウルを歌うっていうのもなんか、魂が繋がっていくような人種を超えてみたいなのもありますし、なんかね、前にプリティリーグって映画あったじゃないですか。あれメジャーリーグの後だから変な。
トム・ハンクス。トム・ハンクス。マドンナ。
そうそう。で、あれ結構真面目ないい映画で、そう、あれもなんか戦、やっぱ戦時下の話で、戦争中の男がいないから女性が、工業として盛り上げるために野球やるっていう真面目な話で、今回もそれに近いですよ。だからじわじわ、じわじわ染みてくるものがあって、で、出てる黒人とかも、全然美人な人一人もいないですけど、そう、割と見てると魅力的に見えてきて。
なるほど。
酔っ払いのそのあの、ブライズメイズって映画出てた、クリス・オダードっていうあの、警官役の人ですね。
警官役、
あの、ヒロインと結ばれる。それ飲んだくれで、それもちょっとプリティリーグのトム・ハンクスっぽいんですけど、飲んだくれでダメだったやつ、ダメだやつだったんだけど、まあ、その子たちと一緒に行動してるうちになんか、いい感じになって、
恋をする
みたいな。これは割と本当に、いい拾い物だと思うので、見たらおすすめですね。
わかりました。
はい、
では、
はい、小泉
の第9位は、欲望のバージニアです。
あ
れもう夏映画で、
見てないかな、あ、見てないですね、見逃した。
新潟はね、ちょっと遅く公開したから、もしかしたら東京だと上半期だったかもしれないんですけど、
あ、これ見ようと思ってたな、なんか、マヒアっぽい話。
あのね、密造酒を作ってる3人兄弟の話なんですよ。で、そいつらが、こう、地元のマフィアに牛耳られたり、その、汚職警官とかに、金を、なんかこう、みかじめ料みたいによこせつられるのを、ガンとして、拒否して、まあ、最終的にニッチもサッチも行かなくなるみたいな。それがね、すごいスリリングでよかった。アルカポネとかの時代の映画です。
禁酒法の
時代。禁酒法の時代でね。だからもう、その時、その、そいつらの酒がうまいとかつって、やっぱ日陰者なんですけど、すごい力を手に入れるんですよ。で、この辺じゃ買ってくれないからつって遠くまでこう運んでいって、高値で売って、戻るたんびにその、なんか、門番みたいな関所みたいのがあって、そこでヤクザをこう振り切ったりして、そういうのもね、すごくスリリングで、ワクワクしましたね。なんかインディー魂が炸裂してる感じがすごい良かったです。
思ってる感じ全然、なんかもっとジリジリした映画なのかなって。
まあ一人ね、そこに、三兄弟がね、なんか、童貞っぽいんですよね、すごい。それで、売春婦みたいな、逃げてきた女が、すごい色っぽい女で、まあ、神田うのみたいな女なんですけど。
インチキ臭い。色っぽいけどインチキ臭い。
そうそうそう。それで、なんかみんな、どうしようみたいになっちゃうみたいなね、そういうところも面白かったですね。
ストレージャンザンパラダイスみたいですね、なんか。
そうでしたっけ。
急に女が入ってくるとなんか、人が痛いだな。
よかったんですよ。ではじゃあ川崎さんの第9位は、
カルト。
カルト、
ああ、白石監督の映画ですね。
渋谷のユーロスペースかなんかでやってたやつですよね。
そうです、そうです。
そっか、ちょっと時間が合わなくて見れなかった。
これは白石浩二監督お得意の、まあ、フェイクドキュメントで、湯浅真由子と阿比留優が本人役でなんか出てて、なんか家だったかな、なんか呪われた家だからなんか少女がちょっと様子がおかしいみたいなことでそこに撮影に行くっていう話なんですけど、まあこれ、まあ、 ストーリーどこまで行ってるのかな、まあ、でそれで霊媒師が出てくるんですけど、あっさりやられちゃって、師匠が出てきてそれもやられちゃうんですよ。で、まあ、これ宣伝であるか分かるんですけど、その後にしんがりとして、
はい、
やっと本人登場みたいな感じでネオっていう霊媒師が出てくるんです。でそれが黒ずくめのスーツ着てて、まあ、自分でネオって名乗ってるんですけど、金髪の真ん中のホストみたいなやつで、まあ、白石浩二さんってこれもお得意のキャラの粗暴なやつですごい態度悪くて
暴力的、雰囲気悪いやつね。
で、あの岩沢浴びるの明らかに元ヤみたいな女にも全然お前なんかお前らの知らねえよぐらいな感じ で、でその家行ったらやっぱり能力高くて、で三浦凌介かな演じてる人が、その人は確かに仮面ライダーかなんかやってるんですよ。
あ、本当に。
つまりこのネオはダークヒーローなんですね。
なるほど。
実際能力高くてその家に行くとすごい活躍してって、でやっぱこう白石浩二監督の映画ってストーリーのそういううねりもあるし、やっぱキャラが立ってるんで面白かったんですけど、そのただ問題というかこれは意図的にやってるんですけど、あのさあこっから盛り上がりそうってところでプツって映画が終わるんです。続編がありますよって感じの終わり方なんですけど、続編は今のところまだなくないそうで、これはね続編をどう続編見たいでしょ、だから声を上げてこいよみたいなのを感じられるし、なんとかしてほしいですね。
そうですね、アビルユーっていうのがなんか絶妙な感じがしますね。そうそうそう、昔バラエティでね引っ張りだこだったのに、なんかきっかけでなんか出れなくなった、
万引きとかももっとひどいですよ、店行って潰すぐらいの
店を潰すほどの万引きをしたことを面白おかしく語ったら残されたんですよね。
何を取ったんでしたっけ、
わかんないですね。
本当でも万引きどころじゃないですよね。本当多分窃盗とかみたいな感じで、でそれでなんかあのやめようと思ったけど母親にそんな悔しい思いするぐらいだったら頑張りなさいとか言って、で明らかに自業自得、でみんなに批判されたのは自業自得だしなって、まあでもその何でしたっけ、岩田真由子もなんかまあわかんないですけど、割とねやさぐれたイメージもあるし、
はい、
キャスティングも絶妙でしたね。これも DVD になってると思うんで、まあよかったらということで、そんな感じで。
じゃあパニムさんのじゃあ第8位ですね。はい、第8位クロニクルですね。
おお、そこですか。
いやでももう、はい、いやこれはねすごい傑作なんですけど、まあでも全部こっから上もまあ今までのも全部本当に。うん、全然上でもいいんですけどね。
上は難しいですね。
そうなんですよ、うん、あの本当超能力を得得して、その自分の体の周りにシールドをこう意識で作って、なんかこうコンクリートにぶつかっても大丈夫みたいにしていくっていうのとか、すごく画期的な、うん、素晴らしいアイディアだなって思って、
工夫がありましたね。
そう、あれはだから僕もねそういう超能力的な漫画でファイトを描くときに、どうやったらそんな皮膚を硬くするんだろう、ガンツみたいなスーツが必要なんじゃないだろうかって思ってたんですけど、あ、この手があったか、すっごいあの水を浴びせられたような気持ちになります。あとそのねその習得していくところがまあ本当楽しいんですよね。
そうなんです、新しいおもちゃを手に入れたみたいな、キャッキャキャッキャ言いながら。
そう、ただ本当すごい工夫で頑張ってるところなんだけど、そのカメラが必ず何かのものに映されてるっていうのが気になってしょうがない。
気になりました。まあずるいなって思いました
し、そこ途中からもう普通のドラマにしていいじゃんって思って、だからあれじゃあこのレンズはどこにあるのとか、それを常に意識をさせられるから物語に集中できないんですよ。
俺でも難しいのは第9地区って最初第9ドキュメントに普通に始まったけど、いつの間にか普通のドラマになったじゃないですか。あれはなんかねあんまりどうかなと思ったんですよ、だからあれなんか POV っていわゆる主観、
そうですね、
テイクドキュメントというカウンドフテージものっていうジャンルらしいですけどね。
そうだけどね、とにかくドラマに没頭できないっていうのは感としてあるので、残念だなって。あとやっぱ友達が悪者になっちゃって身内で戦い合うっていうのがちょっと悲しすぎて、本当にその力で悪者をやっつけてほしかったです、第三者の。まあ、それはねアキラのオマージュだみたいな、鉄をがそうじゃないかみたいな、
監督が好きらしいですね。
でも鉄をが それは俺は別にそこは好きじゃないからなと
小泉さんの好みで言えた、
うん、友情を壊さないでほしかった、悲しすぎるから。
あ、まあ、確かにそうですね、友情は友情ですけどね、
まあ、ここは好みの問題ですよ、ではじゃあ、はい、川崎さんの第8位は、
はい、第8位はソウルフラワートレインですね。
あ、ソウルフラワートレイン、はい、西尾監督、
監督、監督昔から知り合いで、でロビン西さんのね、あの漫画が原作、100ページぐらいの原作で、これまあ見たことなかったんですけど、あのパンフレットに全部再録されてて、あ、
そうなんですか、
すごいいい漫画があるんですね、まああの大阪広、え、親父どこだったかな、広島、
四国かどこかからじゃないですかね、ボートで船で
船してます、ね、
やってきて、
平田満が親父、それで娘がまあ大阪に住んでて、
そう
で、まあ、大学行ってるっつって尋ねたら、まあまあこれ行ってもいいですよ、ストリップショーかなんかで、
ストリッパーになって
た、そう、でも結構真剣にやってて、ていうか現代のストリッパーすごいアーティスティックで、なんかね、ちょっと小なんていうんですか、ショーとして結構いい、はい、でそこでたまたまそのなんかね、財布する女の子がいて、
そうですね、
その子と一緒にこういろいろ練り歩くと、まあ、ロードムービー的な感じなんですけど、これは本当に素直にあの人情喜劇として感動してしまって、2回一社含めて2回見たんですけど、2回目の方が良かったですね。
あ、本当、うん、あのそのスリの女の子がすごい顔がかっこいいんですよね。
あ、そうですね、
なんか凛として、うん、すごい魅力的でした、う
ん、で監督の西尾さんってもともと、まあ、これも自主映画なんですけど、結構アナーキー的なものを撮ってて、なんですけどこんなに話として、まあこう森崎東とかも好きらしいんで、本当昔の日本映画の泣ける感じを撮れるっていうのびっくりしたんですけど、でもあとやっぱ話自体もいいんですけど、なんか絵面としてすごくこう最後の方に軽トラの後ろに乗ってこう長回していくとか、最後東京タワーで別れるんですけど、まあ、そこのシーンとか絵面とかもすごい良くて、であの大阪の風景とかも土着的なとこも撮ってるんですけど、なんかどっかね、あの幻想的というか、そういうところも含めて良かったですね。これも全然上でも良かったんですよ。
ナンバー映画研究所っていう、
はいはい、
ヨルヒル英検を大阪で開催しているショートムービーのワークショップに、上映会のゲスト審査員で西尾さん監督務めてくださいました、はい、すごい優しい人でした。
そうですね、結構監督現場でどうなんだろうってぐらい声が小さい高くて小さいんですけど、すごくご本人はパワフルな方です、実際は。今もいろんな大阪とかいろんなところで上映してて、で、ね、葉山さんっていう人がプロデューサーやってて、あの本当に実習の体制なんで、こうなかなか大変らしいんですけど、これでも長く、
そうですね、
みんなに見てもらいたいかなと思って、
僕も一応候補には入れたんですけど、見ちゃダメだ。ついあの、はみ出てしまいました。
一瞬で見ても分かんないぐらいの量があったと思うんですけど。
では
そんな感じです。
そうですね。僕の第7位ですね。アイアンフィストです。
あー、見逃した。
あー、僕です。タランティーノがずっといろいろ作ってる、あの、グラインドハウスシリーズの一本で、ラザっていう、ウータンクランっていうラッパーの人が、自分が主演で監督もしてるっていうカンフー映画なんですよ。まあ、カンフーっていう、もろカンフーではないんですけど、カンフー要素も多分に取り入れたアクション映画っていう、その本当にね、そのウータンクランが僕が20代の時にあのカンフーとかをいろいろ音楽にも取り入れてるラッパーだっつって、って思って、ちょっと俺すげえ好きなはずだじゃんつって聞いたら、全然ピンとこなかったんですよ。うんって、
まあ、さっきのパシフィックリムの話と一緒ですよね。だから好きなものが混ぜ合わさっても、
混ぜ合わさってはる感じもしなかったんですよ。なんかどこにそのカンフー要素があるのかすらも分かんない。
あ、それは載せてる詩とかじゃなくてですか。
うん、詩に載ってたとしたら聞いて、
聞いても
意味分かんないから。
まあ、なんかイメージとはなんかアチョーとかそういうのが入ってる。
そういうね、もっとチワキ肉踊る感じかと思ったら普通のヒップホップにしか聞こえなくて、なんかもやっとしたんですよ。それで へえとか、まあ、そのぐらいで済まして時は流れたら、うん、こんなもうカンフー映画を
ついに撮り始めた、
本気で作ってるっていうのが分かって、うん、ああやっぱその初心を貫徹したんだ、うん、しかもねそのラザっていう人が主演張るだけあって体がもうパンパンなんですよ。
ああムキムキなん
ですね。で動きとかは実際そんなねブルース・リーみたいに動けるかっつったら、うん、多分動きとかはそんなできないと思うんだけど、うん、でもその体だってね楽してできるもんじゃ絶対ないですし、
そうですね、筋肉つけるのも大変ですよ。
そうただちょっとね話がごちゃごちゃしすぎてて、うん誰が誰だか覚えるのが大変で、まあ、見てて全然飽きなかったし、すごい派手で愉快なグラインドハウス映画で、グラインドハウスシリーズの中ではもうベストの方じゃないかなと思いました。
東京いや見たかったんですけど、仕事で見なきゃいけなくて、
今期間も短かったし短観で、
そうですね、シネクイーンとレイトショーとかですね、
というわけで、では川崎さんの第7位は、
第7位は風立ちぬ、
ね、おお風立ちぬですか。
僕はジブリ映画全然そんなに熱心に見てない方なんですけど、まあ、今回は別に引退作とか言われてたけど、まあ、引退しないんだろうなと思いながら、
ちょっとこういうことすいません、
はい
失礼しました、
はい。それで、まあ、僕はあのジブリ映画はそんな熱心に見てきたわけじゃないんですが、今回なんか飛行機を作る、設計者でしたっけ。
そうですね。
で、まあ、話はともかくそのやっぱ素人俳声優が本当にこの好きじゃなくて、今回も庵野秀明がやって CM で見た感じでもちょっとダメだったんですけど、当然見てて気になったんですけど、あの話が途中から割とメロドラマみたいな展開になってきて、であのジブリ映画に宮崎映画にしたらちゃんといいオチがつくというか、あの要はパイロット戦闘機のデザインしてるんですけど、戦闘機って、ね、普通の飛行機と違って要はぶっ壊しててもしょうがないなくなるのが前提ぐらいのものに命をかけてるっていうのと、やっぱりもうその奥さんがね、まあ言っちゃうと結核で亡くなっちゃうんですけど、やっぱ、ね、死ぬと分かってても本当に命がけで愛すっていうのがちゃんとラストにつながっていくというんです。でそれで最後にありがとうって、まあ、言うんですけど、それが下手くそだから結構ぶっときちゃったんですよ、最終的にはいろいろつながって、であの宮崎駿の密着ドキュメントの夢と狂気の告知を見たんですけど、最後奥さんが死んだ奥さんがあの生きてって言って終わるんですけど、最初の脚本だと来てだったんですよ、こっちへ来てって言って、もしかしたら主人公は最後死んでるのかなみたいな感じだったらしいんですけど、最終的に作っていくうちに生きてに変わって、もう、まあ、正反対の意味になって、 それがねすごくそういう流れもいいなと思って、
なるほど、
素直に感、あとは単純な絵で言えば最初の地震のシーンとか雲の入道雲の絵とかは言っときましたね、
そっか、僕はね、最初見に行ったらすごい感動しに行ったらそうでもなくて、なんだこりゃ、なんか甘いの食べに行ったらしょっぱいのが出てきたみたいな、あの予告の印象と全く違うんですよね。
ああ、予告どんなのが見せたっけ、あんま見た
くない。雲が全編流れてて、はいはい、ですごいあの感動作なのかなって思ったら、飛行機雲はもうエンドロールにかかるし、
ね、
も
う
一番感動的なところに今か今かって待ってたら、全然流れなくて。で、あれって思って、まあ、歌丸さんなり、町山さんとか岡田敏夫さんとかがすごい絶賛してて、あ、そっかってもう一回見に行ったんですよ。
はい、すごい偉いな、
でも。でもまだやっぱ、そういうもんだと思ってみても、なんかそんな、いいかって思って、でも今年はそういうのがすごく多かったんですよ。
聞いてると、小泉さん、やっぱ自分のハードルとか、いろんなものを上げすぎな感じがしますね、
そうなんですよ、そうなんですよ、自分が悪いんですけど、
いや、悪いわけじゃないですよ、全然、俺、半分は、まあ、でもなっていうのを、
いや、本当、そういう、ね、見る目のしっかりした皆さんが、すごい褒めてるじゃないですか、
でもそれはありますよね、期待はしちゃうんですけど、期待するとがっかりするってことも知ってるんで、 あんまだから割とそこはチャンネルを僕は調節 してるんですけど、
いや他にもね、かぐや姫の物語とか、あ普通のかぐや姫としか思えなかったし、あと
それはどうだった
んだ、悪の法則とかも、あの歌丸さんはもうすごくいいんだっつって、もうベスト3ぐらいに入ってましたよね確か、
あ
の
あそうで
シネマハッスラーじゃなくて、ムービーウォッチメンの、でそれでその解説を聞いた上で反芻したりしても何がいいか全然ピンとこない
でもあれ本当ね、語りが面白い時があって、あの凶悪なんか僕全然ピンとこなかったんですけど、なんかすごくやっぱ褒めてたから、なんかね同じ映画じゃないんじゃないかって時ありますよね。
もうだから本人が自分でこう発見することによってガンと評価が上がるっていうのがあるのかなとか、
それありますよね、
自分はそれ聞いてそれをそうかなって検証しても、それが本当にいいことなのかもう分かんないし、
いやでも小泉さんが単純に、なんだこりゃ感動しねえやっていうのは全然正解です。
いやでもやっぱ見る目のある人の意見の方が絶対正しい気がするんですよね。
いや正しいとかはないと思う、単純にほら知識として気づいてないとか、それ知らないとちょっと楽しめないなってのはあると思いますけどね。
いやでもかぐや姫の目の物語を高畑監督が普通のかぐや姫として撮るわけないじゃないかっていう思いは俺にもあるんだけど、
でもあの普通のかぐや姫としては撮ってないですよ、
まあ俺にはこんな何知ってる話なんで見なきゃいけないんだよっていう部分
面白かったのは、小泉さんのフリークって映画サイトで感想書くときにタイトルが話が普通で書いてあってまあ古典だからそれは、
そりゃそうなんだけど当たり前なんですけどね、それ以上のものを全然感じなかった
いやでもかぐや姫とは何なのかっていうことを突き詰めた話があると思うんですけど、
ちょっと、すいません、ちょっとそうこうしてるうちに
結構30
分時間も経ってしまったし、じゃあそうですね、じゃあ第6位、はい、僕の第6位はですね、はい、共食いですね。
ああそうですね、絶賛されてましたね。
そうですね、これは今年の日本映画で僕の第1位です。他にも日本映画すごいいいのがあった、いっぱいあったんですけど、結構やっぱ洋画の方が好きなのが多かったりもするので、結局一本、日本映画枠は1本だけだったんですけど、トモグイが1位で、まあ、本当に青山真司監督は、すかした映画、小難しいような、なんか、そう、長回しで、早くこのカット終わんねえかなみたいなのばっかりあって、監督だと思ったら、本当に人間のなんかドロドロした部分を正面から捉えてて、素晴らしかったです。特に田中優子の、
ギッシュなんですよね、
片腕マシンおばさんとか、あの燃えよドラゴンの最後出てくる敵役みたいな、あれを魚として使ってるっていうところとか、すげえ絵としても面白い、
あの見せ方すごかったですよね、
あそこはでもね、もうちょっと一歩取っても良かったような気もするなと思ったんですけど、引きでさらっとやってて、まあでもびっくりしました、特にあのヒロインの主人公の彼女の女の子が、まあ本当可愛らしくて、僕今年のベストガールにしましたよ。
父も出してました
ね、
大胆な群れも、
はいはい、では、
はい、
川崎さん第6位は
第6位は、モンスターズユニバーシティですね。
モンスターズユニバーシティ、モンスターズインクの続編
はい、まあモンスターズインクの、エピソード0というか、学校入って、で、何でしたっけ、名前がマイクでした、目玉の方が、
はいはい、
まあ、頑張ろうとしてるんですけど、どうしても可愛いからなんか怖くなれないみたいなので、頑張って勉強してるんだけど、なかなか優等生なんだけど、結果が出せないみたいな設定で、それで、何でしたっけ、まあ、優等生の、化け物みたいなやつ、みんな化け物なんですけど、
大きいやつですね。
大きいやつ。最初いがみ合ってたけどコンビになっていくみたいな話で、でもね、まあそういうなんかこの根本としてそのテーマとしていいのは、才能はなかったかもしれないけど、その才能の生かし方は別にあったっていう話なんですよ。だから結局はマネージャーみたいな感じになって、映画の後半とかもこう要は演出をすごいやって、 大人を脅かすことに成功したりとかっていう話がすごい良かったんですけど、
うん、
ただまあこれ歌丸も確か言ってたと思うんですけど、あの目玉のやつが子供の頃に部屋夜中出てきたら、うん、絶対怖いっすよね。
そうですね、
だからそれはね、あの正直見ててあの違和感あるなと思ってたんですけど、
うん、
この世界ではなんか怖がれてないけど、いや怖いだろうとは思ってたんですけど、うん、まあでもそういうテーマ性は割とその才能があるやつだけが成功するわけじゃなくて、
うん、
才能はないかもしれないけど別の方で開花してっていうのは割とこう天才じゃない自分には割とグッとくるという感じでした。
僕は見ませんでした。
あ、いやいや
1は見ましたけど、
いつも好きなんですよね。
あんまり緊張
じゃあ、
ちょっと時間が来て、で、ピッチも切れそうだから、一回ここでお別れしましょう。
ちょうどでも次5位ですね。
そうなんですよ。はい、後編お楽しみに。は
い、お願いします。